御言葉をお読みいたします。詩編第122編1節から9節。都に昇る歌、ダビデの詩。主の家に行こうと人々が言ったとき、私は嬉しかった。エルサレムよ、あなたの城門の中に私たちの足は立っている。エルサレム、都として建てられた町、そこにすべては結び合い、そこにすべての部族、主の部族は登ってくる。主の皆に感謝を捧げるのはイスラエルの定め。そこにこそ裁きの王座が、ダビデの家の王座が据えられている。エルサレムの平和を求めよう。あなたを愛する人々に平安があるように、あなたの城壁のうちに平和があるように、あなたの城郭のうちに平安があるように。私は言おう、私の兄弟友のために、あなたのうちに平和があるように。私は願う、私たちの神主の家のために、あなたに幸いがあるように。詩編の中で、都に昇る歌という、表題が付けられているものが全部で15あります。詩編第120編から第134編の歌です。神の民がエルサレムの神殿で礼拝を捧げるために、巡礼の旅をいたしました。その際に歌われたものだと言われています。で、本日はその第3番目にあたります詩編第122編の御言葉です。本来でしたら第2主日にこの詩編の御言葉を読む予定でしたけれども、体調の関係で第2週は休会となっていますので、この第4主日で、恵みキリスト伝道所の皆様とも共にですね、しばらくの間この詩編の御言葉に耳を傾けていきたいと思います。初めの一節には、私は嬉しかったという詩人の喜びが歌われています。なぜ嬉しかったのでしょうか。それは主の家に行こうと人々が自分に声をかけてくれたからです。エルサレムへの巡礼の旅というのは自分一人で行う旅ではありません。家族や親族であったり、近くに住む者たちと一緒に旅をしたのです。ここにすでに一つの大切なメッセージが込められています。共に旅をするというのは、自分一人で旅をすると危ないから、だからなるべくたくさんの人たちで集まってですね、エルサレムに行こう、旅をしよう、そういうことではないんです。信仰の旅路というのは一人ではなくて、信仰の仲間、今日で言えば教会の仲間たちと共にすることなんです。私たちはどのようにして教会に導かれたんでしょうか。なぜ教会に行くようになったんでしょうか。あることがきっかけでキリスト教に関心を持ち、自分の意思で教会の礼拝に行くようになったという人も多いことでありましょう。あるいはここに行けば助けがあるかもしれない、ここに行けば救いがあるかもしれない、そのように藁にもすがる思いで勇気を出して初めて礼拝に出席した、そういう人もいると思います。その一方で親しい人に誘われて初めて教会に行った、あるいは家庭集会と呼ばれるものに参加をして、そこで初めて御言葉を聞いた、そういう人も多いと思います。あるいは教会には契約の子供と呼ばれる、小さな子供たちが随分多いですけれども、子供たちもまた、自分の意思というよりは、親の意思によって一緒に主の家に行こう、一緒に教会に行こう、そう言われて幼い頃から教会に集い、礼拝を捧げているのです。また洗礼を受けて、キリスト者になってからも主の家に行こうと呼びかけてくれる信仰の仲間がどうしても必要です。自分の意思だけではもうどうにもならないような弱さを覚えてしまうことが、私たちの信仰の歩みの中には起こりうるからです。いつも祈りを持ってこの自分に対して優しくしてくれる兄弟姉妹、時に厳しい声で 戒めてくれる兄弟姉妹、そういった兄弟姉妹が主の家に行こう、そういうふうに呼びかけてくれる、そういう仲間たち、信仰の仲間たちが私たちには必要なのです。そして私どもは誰かから招かれるだけではなくて、今度は招く側に立って教会の兄弟姉妹のことを心にかけるということをいたします。あるいはまだ教会に行ったことがない者たちとの関わりを大切にしながら信仰の証を立てて歩んでいきます。詩編の詩人は信仰者ですから、時期が来れば、誰かに言われなくてもエルサレムに行かなければいけない、礼拝をしに行かなければいけない、そういうことは知っていたと思います。しかしそれでもこの私のことを心にかけてくれる信仰の仲間がいるということ、主の家に行こうと声をかけてくれる人がいるということ、そのことを大変嬉しく思っているんです。そしてエルサレムに向けて旅をするというのは、これは明確な目的がありました。エルサレムに着いたらそこで解散して、あとは一人で自由行動する、そういうことではもちろんありません。明確な目的、明確な目標、それはエルサレムに行ってその神殿で神様とお会いし礼拝を捧げるということです。今日のキリスト教会で言えば礼拝を捧げ、この教会を立て上げることによって御国の建設に仕えていくということです。このことを通して、この一点を通して旅をする者たちはみんな一つなんです。今日私どもはですね、私どもの信仰の旅路というのは、四六時中共同生活をする、そういうことではありません。礼拝が終われば、それぞれの家に帰っていきます。自分の家族以外の者とはあまり顔を合わすことはないと思いますね。あったとしても平日の祈祷会の時ぐらいかもしれません。けれどもお互いに顔を合わすことがなかったとしても、主にあって共に歩むものとされ、共に一つの目標を目指して信仰の旅路を続けているということを私たちは心に留めながら歩んでいきます。それはお互いのことを覚え、取りなしの祈りを捧げながら歩んでいくということでもあります。6節以下にありますように、愛する者のために、兄弟や友のために平安と平和を求めて祈ります。その時に主の家に行こうと声をかけることができるんです。その人が幸いにして元気であったとしても、また反対に深く落ち込んでいたとしても、私どもが共に歩むべき道は何であり、目指すべきところはどこであるのか、そのことを私たちは示すことができるんですね。主の家に行こう、そう声をかけることができるんです。で、次の2節では、エルサレムに到着した時のことがここで思い起こされているのかもしれません。エルサレム、あなたの城門の中に私たちの足は立っている、そう言って、ここでも詩人は喜びを表しています。一つの目標を目指すというのは、要するに、ついに立つべきところに立つことができたということでありましょう。エルサレムの神殿に到着して、そこに立っている自分たちのことを喜んでいます。ある人は、詩人はここで、夢のような気持ちになっている、そういうふうに言うんですね。礼拝を捧げるというのは私たちにとっては、良い意味で当たり前のこと、生活において大切な習慣の一つになっています。日曜日教会に集って礼拝を捧げることなしに生きることができない、そういう人間とされているんです。ですから礼拝を捧げることは夢のようだ、そういうふうにあまり思わないのかもしれません。もちろん心から感謝しているんですけれども、夢のようだ、そういうふうにはなかなか思うことができないのではないかと思います。しかし礼拝を捧げるというのは当たり前のようで、実は当たり前ではないということです。もともと私たちは神様を礼拝する道から外れた歩みをしていたのですから、そのような私たちが自分たちの力で何とか生き方を修正して神様のもとに戻っていった、そういうことではないんです。神様を礼拝することができる、このこともまた 神様の恵みによるのです。このことを主の日ごとに心に留めて教会に集い礼拝を捧げるならば、その礼拝は本当に感謝と喜びに満ちたものとなります。次の3節4節でこう歌われています。エルサレム、都として建てられた町、そこにすべては結び合い、そこにすべての部族、主の部族は登ってくる。主の御名に感謝を捧げるのはイスラエルの定め。エルサレムの町がイスラエルの人たちにとって、イスラエルの人たちに尊ばれるのは、こういうところにあるのかもしれません。エルサレムという町やそこにある神殿そのものが素晴らしい、そういうことではなくて、ここで大事なのは、主の御名とありますように、神様がご自分の名前、ご自分の存在をエルサレムの中に、また神殿の中に置いてくださった、この恵みの事実があるからですね。だからエルサレムが尊いんです。要するに、私はここにいるという臨在の印を明らかにしてくださった。だから神殿にわざわざ遠くから集まって礼拝を捧げに旅をするんです。そしてその時に神殿にいた人たちが目にした光景がありました。神がおられる、神がそこに名をとどめられる、そういうところで一体何が起こるのかということです。それが、そこにすべては結び合い、そこにすべての部族、主の部族は登ってくるということです。いや、今日教会というのは、普通その教会の人たちしか集まりません。もちろん新しく来られる方もおられますけれども、教会を超えるだけの新しい人たちが何か急に集まってくるというのはあまりないと思いますね。けれども、神殿で礼拝が捧げられていたこの時代というのは、いろんな人たちがいろんなところから集まってきてたんです。すべての部族っていうのはイスラエルの12の部族のことです。普段はバラバラで、正直、それほど親しい関係ではなかったと言われています。イスラエルの国の歴史を、振り返ってみますと、国そのものが南北に分裂したこともありますし、バビロンとの戦いに敗れ、国自体が崩壊した、そういう経験さえいたしました。それでみんながいろんなところにバラバラに散っていったのです。ですから、この時12の部族だけでなくて、それぞれ散らされた場所から神の民がやってきた、そのようにも言われています。けれども、そのように普段バラバラだった者たちが、神の都エルサレムにおいて、そしてその神殿において一つに結ばれている、この驚くべき事実をここで見ることができました。神を礼拝し、神の国を共に立て上げていくという一つの目標を目指すとき、そこに神の臨在を覚えるだけではなくて、神様がすべてを一つにしてくださった、この恵みの事実を目にすることができるということです。エルサレムの神殿の中に私たちの足が立っている、そのこと自体が、彼らにとって本当に大きな奇跡でした。また5節では、そこにこそ裁きの王座が、ダビデの家の王座が据えられているとあります。神を礼拝するために建てられた神殿ですけれども、時に裁きの王座とありますように、いわゆる裁判所としての機能を果たすということがありました。ダビデの家の王座につく者たち、ダビデの家の王座につく王たちは、いつも正しい裁きを人々に下さなければいけなかった。正しい裁きというのは、王である自分の考えや自分の良心に基づいて裁きを下すというのではなくて、神の御心に基づく裁きを下さなければいけないということです。大げさなことでも何でもなく、王である私の裁きは神の裁きと同じなんだ、そういうふうに言うことができる正しい裁きを下すことができなければ、国を治め人々を正しく導いていくことはできません。一方で、王であったり裁判官であったり、そういった人たちが自分の権力に溺れるようなことがあるならば、 これはこれで御心からかけ離れた闇の世界がそこに生まれてしまうということにもなってしまいます。神様の御心というのも大変豊かなものですが、裁きという視点から見るならば、正しさとは一体何であるのか、 義とは何であるのか、あるいは6節以下の御言葉と重ねて考えますならば、平和とは何であるのかということです。神様が望まれる義とは何であり、また平和とは何であるのかということです。そのことがはっきり示される場が神の神殿であり、また礼拝の場であるということです。十二の部族が一つにされたという喜びは、単に神様はすごいお方だ、そういうことではなくて、同時に深い恐れを呼び起こしたに違いありません。自分たちは誠の王であり、また誠の裁き主である神の前に立っている。恐れを覚えずにはおれないのです。神様の裁きは終わりの日にやってくるのだから、それまでは何をしてもいい、そういうふうに思っている人は誰もいないと思います。私たちがこうして捧げています主の日の礼拝というのは、やがて来る終わりの日に神様の前に立つ備えを毎週しているということです。そこで私どもはキリストの義をまとって神様の前に立つのですけれども、だから何をしても平気だ、そういうことではなくて、そこには深い感謝とまた深い恐れが伴うに違いないと思うんです。この詩篇を歌った詩人にとって、そして私どもにとってもそうですけれども、神様の臨在とその御業の素晴らしさを経験している者たちは、この地上において神を礼拝しながら歩みを重ねていきます。そして神を礼拝し、神様に従う生活を通して、神様の御国のご支配がここにあるということを証しする生活へと召されているのです。それは6節の冒頭で、エルサレムの平和を求めようとあるように、真実の平和、また真実の平安を祈り求める生き方と一つに重なっていきます。平和も平安も言葉は違いますけれども、意味合いとしては同じです。またエルサレムという町の名前自体に平和という意味が含まれています。また6節の終わりから9節までに、あなたあなたという言葉がいくつも記されていますけれども、これは他の人のことをですね、誰か他の人のことを指すのではなくて、このあなたというのはこのエルサレムのことを指す言葉なんですね。エルサレムの城壁のうちに平和があるように、エルサレムの城郭のうちに平安があるように、エルサレムのうちに平和があるように、そういうふうに、読むことができるわけです。で、6節以下はこのように何度も何度もエルサレムということが強調されていくわけですが、でなぜかというと、これはエルサレムの民の平、イスラエルの民の平和は、エルサレムの平和にかかっているからです。エルサレムの平和に私たちの平和がかかっている。でこれは決して、エルサレムやですね、エルサレムの神殿を神格化したり偶像化したり、そういうことではないです。そうではなくて、先ほども申しましたけれども、エルサレムの神殿に神様が臨在しておられる、その事実ですね。神様がおられる、神様が生きて働いておられる、それこそがまさに平和そのものだからです。神様がおられるというのは、そこに神様のご支配があるということです。そこに平和が生まれるのです。反対に神様がおられない場所には平和も平安もないということになります。そしてなぜ詩人はエルサレムの神殿で平和を祈り求めているんでしょうか。今神殿の中にいるのですから、わざわざ平和を求めなくても平和はそこにあるはずです。そこに神様おられるのですから、わざわざ平和を祈り求めなくても平和はあるんです。でこのことは私たちにもですね、通じる話ではないかと思います。私たちも 神様の臨在の前にあるわけですけれども、平和をまた平安を祈り求めることがよくあります。神様がおられるところに確かに平和はあります。神様から平和をいただいて、その恵みを多くの人々に明かしし、また分かち合うようにして、私たちはこの地上を歩んでいきます。けれども、そういう闇の中で私たちは平和を見失ってしまう、そういうことが起こってしまうんですね。平和を見失ってしまう、つまり神様を見失ってしまうということです。あるいはこのことはイスラエルの民が歴史の中で繰り返し経験してきたことですけれども、イスラエルの平和というのは一時的なことに過ぎなかった。やっと平和がやってきたと思ったら、敵がやってきて平和を奪われてしまった。イスラエルの民というのはそういう悲しい経験を歴史の中で何度も味わってきました。ですから、ここで詩人が祈り願う平和というのは一時的な平和ということではありません。今ここで神様からいただいた誠の平和が、私たちが生きるすべての領域において永遠にもたらされますようにということです。この祈りはどれだけ時代が変わっても、またエルサレムだけでなく世界のどの場所においても消えることがない切なる祈りです。しかし、エルサレムに私たちの平和がかかっている、そういうふうに言いながら、今日もこのエルサレムという場所は緊張に満ちた場所となっています。お互いが神の名のゆえに自らの正しさを主張し排除しようとしてしまう、宗教の違い、そういうのもあるかもしれませんけれども、3節で歌われていたように、すべてが一つに結び合わされている、そういうこととは、そういうふうには到底言えない現実が今もエルサレムの町にはあるのです。エルサレムだけでなくて、世界の至るところで神の平和からほど遠い現実があるということを私たちは知っています。新約聖書のルカによる福音書では、主イエスキリストがエルサレムの都をご覧になって、その都のために涙を流されたということが記されています。ルカによる福音書の第19章の41節以下ですね。新約聖書の148ページになります。新約聖書の148ページ、ルカによる福音書第19章の41節から44節。シエスはエルサレムの都を見て泣きながらこう言われるんですね。エルサレムに近づき都が見えたとき、イエスはその都のために泣いて言われた。もしこの日にお前は平和への道をわきまえていたなら、しかし今はそれがお前には見えない。やがて時が来て敵が周りに放流を築き、お前を取り巻いて四方から攻め寄せ、お前とそこにいるお前の子らを地に叩きつけ、お前の中の石を残らず崩してしまうだろう。それは神の訪れてくださる時をわきまえなかったからである。主イエスはこの詩篇の詩人のように、エルサレムに行くことが嬉しかった、そういうふうには言わないんです、言えないんです。涙を流さざるを得ない現実、人間の罪が神の都に満ちている、その現実をご覧になって深く悲しまれました。平和があるようにと旧約の時代から祈り続けながらも、平和の道が何であるかをわきまえない人間の罪がそこにありました。神様が人間のところにまで低くへり下って来てくださり、ご自分の名をそこに留めてくださったにもかかわらず、神がいないかのような生き方をしている、そういう者たちがいるからです。そのことをご覧になって、シエスは激しく心揺さぶられながら、しかしそのような者たちを救うために、私は十字架に向かうのだ、私はエルサレムに向かうのだ、その思いを確かにしてくださいました。私とキリスト者は、主の十字架によって神の平和がどのようなものであるのかを教えていただいた者たちです。それは決して暴力とか 破壊とかそういうことではなくて、私たちの罪をすべて背負うことによってもたらされた神の平和です。主イエスは私たちを裁いて滅ぼすのではなく、自ら神の裁きを引き受けるようにして十字架につき、愛と許しを私たちに与えてくださいました。キリストの道、神の平和の道を歩む私どもまた、この世界にまた人々に平和をもたらすために、愛と許しの重荷を背負いながら隣人との正しい関係に生き始めます。神様のご支配がキリストの教会においてだけではなくて、この地上のすべての場所において明らかにされることを祈り求めます。巡礼の旅、信仰の旅路を続けながら、私たちは神様の平和を祈り求め、御心が明らかにされることを祈ります。この祈りに神様はイエス・キリストを通してすでに応えてくださいましたし、やがて主が再び来られるとき、私たちは神様の救いに完全に預かることができる、まあ、その希望に支えられて、私たちはこの地上で信仰の旅路を続け、また平和のために諦めることなく祈り続けるのです。やがて来たるべき日に、時代や国、年齢や性別を超えて一つに結び合わされ、神を褒めたたえるのです。詩編第122編は、主の家に行こうと人々が言ったとき、私は嬉しかったという、この喜びの言葉から始まっていました。近くにいる人たちが詩人に声をかけてくれたんです。でも本当は信仰の仲間、教会の仲間たちの呼びかけの背後で、主イエスご自身が私ども一人一人に声をかけてくださる。私と一緒に主の家に行こう、主ご自身が私たちに声をかけてくださる、招いてくださる、そういう事実があるということです。自分の意思でもなく、誰かから誘われたわけでもなく、本当は神様がイエス・キリストを通して私を招いてくださった。この招きというのは別の言葉で言うと、選んでくださったということです。イスラエルの民もそうですが、私どももまた神様に選んでいただくにふさわしい、そういう者たちではありません。選んでいただいたのはただ神様の憐れみによるんです。誰よりも罪深いがゆえに、真っ先に神様が私たちのことを目に留めてくださった、そして招いてくださいました。私たちを招き選んでくださった主イエスが、主の家に行こう、そう声をかけてくださいます。声をかけてくださるだけでなく、私どもの手を取って一緒に信仰の旅路を最後まで歩んでくださるんです。ですから教会の中にだけ主イエスが、また神様がおられて、一歩外に出ると主はどこかに行ってしまわれた、そういうことではありません。主イエスの平和と平安はいつも私たちの歩みの中にあります。平和そのものであられる主イエスが、主の家に行こう、神様のところに行こう、そう声をかけてくださいます。だから最後まで私たちは希望を持って平和のために祈り続けます。私どもの愛する者のために、また私どもの兄弟、また友のために、そしてこの世界のために、神様の平和を祈り求めるのです。お祈りをいたします。主が声をかけてくださり、この日こうして共に礼拝を捧げることができ、感謝をいたします。週ごとの礼拝は決して当たり前のことではなく、そのために主イエスが十字架で命を捧げてくださったということをいつも忘れることがありませんように、神様のもとに立ち返る道を開いてくださった主イエスとともに、また教会の仲間たちとともに、これからも平和の道を歩んでいくことができるようにしてください。御国が完成する日を待ち望みつつ、愛する者たちの上に主の平和が豊かに与えられることを祈り続けることができますように、主の御名によって祈ります。アーメン。